それではですね、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日は第一コリントの10章の13節から14節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。それだから愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。アメン。今日は負けるが勝ちというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私はですね、個人的に負けるが勝ちという言葉がですね、あんまり好きじゃないんですよ。どちらかといえばですね、負けんのがですね、非常に嫌いな人です。先週ですね、金曜日甲子園にみんなで行きましたけれど、阪神がですね、見事に負けてしまいまして、本当に私はですね、もうしょんぼりしながらですね、悲しい思いをして帰りました。せめて鳥谷のホームランを見れたのが良かったかなという、そのことで自分を慰めながらですね、この2日間を過ごしていたんですけれど、まあ、それくらい負けるのが嫌いです。でも今日のメッセージの準備をしながらですね、信仰の世界においてはそうではないということを思わされました。これは私にとってもチャレンジのテーマでありますけれど、負けるが勝ちですよね。今私たちがですね、どのような試練とかまた誘惑の中にあっても、今日の聖書の箇所を見ても分かりますように、必ず逃れる道が準備されているということを知っていただきたいと思います。もちろん試練とか苦しみが大きすぎて耐えることができないというふうに思うことも多々あると思いますよ。でも聖書は必ず乗り越えることができると約束しているんです。私たちがどのように感じようと、これは耐えることができない、乗り越えることができない、今までの経験や体験また感情がどのように私たちに訴えてきたとしても、聖書の御言葉はそのような試練は私たちには与えないと約束をしているんですよね。神様は、また神様の御言葉は真実な言葉であることを心から感謝したいと思います。少し話は変わるんですけれど、聖書はですね、悪魔に立ち向かいなさいというふうには書かれているんですけれど、でもどこにも誘惑に立ち向かいなさいというふうには書かれてはいないんですよね。例えば悪い思いとか誘惑について考えないようにしようと思えば思うほど、その思いは強くなるというような経験をされたことはないでしょうか。そのような思いに立ち向かおうとすればするほど、実はその思いに虜になっているんですよね。このことを考えるのはやめようとか、このことを心配するのはやめようと、またこの思いに立ち向かおうということを考えれば考えるほど、そのことに集中していっているということを知らなければならないんですよね。心配するのはやめようと思えば思うほど、心配するその思いが増えていっているということを私たち自身も経験しているのではないかなと思うんですけれど、私たちの考え方はどこまでも目の前にある問題に集中しがちであります。でも今もお語りしたように、それは何の解決にもならないんですよね。私たちは目の前にある問題よりもさらに大きなお方であるイエス様に目を留めるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。だからパウロはテモテに対してこのように語っています。イエス・キリストをいつも思っていなさいと彼は語りましたよ。私たちはすぐこのことが問題だ、あのことが問題だ、今私はこのことに悩んでいる、この誘惑を受けている、その目の前にあることに対して目を向けがちですけれど、私たちがいつも考え思わなければならないこと、それはイエス・キリストをいつも思っていなさいよって、イエス・キリストをいつも考えていなさいよ、それがパウロが語っている、または聖書が語っているメッセージではないかなと思うんですよね。問題を見れば見るほどその問題は大きくなっていきます。 考えれば考えるほどその問題は大きくなっていきますよ。私たちの中にあるウエイトを占めていきます。そしてその結果生み出されるもの、それが心配であったり不安であったり、また不信仰というものが生み出されていきます。でも私たちの目をイエス様に向けていくならば、イエス様が私たちの心を占めていくならば、その中に生み出されるもの、それは信仰であります。問題に目を向けるのか、それともイエス・キリストに目を向けるのかによって生み出されるものは全く違うということを知っていただきたいと思うんですよね。以前にもお語りしたように、私たちの心の中に何を入れてもいいわけではない、どんな思いでもどんな考えでも私たちの中に入れていいわけではないんですよ。私たちは何を入れるか、何を考えるかということをしっかり吟味しなければならないと聖書は教えているんですよね。有名な御言葉ですけれど、箴言の4章の23節の御言葉の中で、油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はこれから流れ出るからであると語られています。リビングバイブルを見ますと、何よりも心を見守りなさい、心は生活全体に影響を与えますと語っています。また英語の他の訳を見ますと、どのように考えるかに注意せよ、人生はあなたがどう考えるかにかかっているからであると語られています。共通して言えることは、私たちの考え方が人生に大きな影響を与えてしまうということですよ。それは良い面であっても悪い面であっても同じであります。だからリビングバイブルに何よりもというふうな言葉が使われているんですね。私たちはいろいろしなければならないことがたくさんありますよ。このこともしなければならない、あのこともしなければならない、このことも考えなければならないし、このことも悩まなければならない。でも何よりもしなければならないこと、それは私たちの心を守ることなんだと聖書は教えているんですよね。そして私たちの心の入り口に聖霊様に立ってもらうということが重要なことではないかなと思います。聖霊様が私たちの心の門口に立って、何を入れるべきなのか、何を入れてはいけないのかを分別してもらう必要があるんじゃないかなと思いますよ。入れてから出すという行為は大変なことですよ。一度自分の思考の中にそのことを取り組んで、それを取り出すということよりも、入れる前にそのものを拒否してしまうという、そのことをしなければならない、学んでいかなければならないのではないかなと思います。そして聖霊様が私たちの良心に語りかけるその言葉に対して耳を傾ける必要があると思います。すなわちそれが心を守るということですよ。誰もがみんな悩みを持っているし、またさまざまなことで葛藤をしていると思います。悩みのない人は誰もいないんじゃないかなと思うんですけれど、自分が持っている悩みや葛藤をですね、誰彼なしに話す必要はないし、またそのことは知恵のないことだと思います。でも自分の思いを正直に話せる人を最低一人は持つ必要があると私は考えています。あるクリスチャンはですね、自分と神様の関係だから、自分と神様だけで信仰生活はやっていったらいいんじゃないんですかというふうに考えているクリスチャンがいることも事実です。またそのことも正しいことだと思います。でも聖書が、またここにも書かれていますけれど、イエス様ご自身も語られているように、あなた方は互いにという言葉をたくさん使われていますよ。自分と神様だけだったら他の人は必要ないんですよ。信仰生活がもし自分と神様だけの関係でいいならば、私たちは教会なんて必要ないんですよ。自分が家であってもどこであっても神様を礼拝すればいいんです。でもあえて神がなぜこの地に教会を建てられたのか、それは互いにということをの重要性のためにこの教会が建てられているんですよね。聖書はこのように語っています。伝道書の4章の9節から10節の中で現代訳を見ますと、 二人で力を合わせれば多くのことができる。どちらか一方が倒れた場合にも、もう一方が起こしてやることができる。倒れても起こしてもらう相手のいない孤独な人は惨めだと書かれています。もちろん私たちにとって最高の友はイエス様ですよ。そしてこの御言葉からですね、結婚の大切さというものを教えているという見方もできると思います。でもそれと同時に、目に見える信仰の友が必要だということもこの聖書は教えているのではないかなと思うんですよね。だからヤコブは、互いに罪を告白し祈り合いなさい、癒されるためですと教えているんですよね。誰にも言えない部分を私たちは誰もが持っていると思います。このことは誰も言えないなって、言いたくないなって、隠しておきたいなって、自分の汚い部分、惨めな部分、恥だと思う部分、誰もがみんなそんな経験をしているのではないかなと思うんですけれど、でも誰にも言えないという部分を持っている、その領域は確実に病んでいるということを知らなければならないと思います。そしてそのことを誰かに話すことによって、告白することによって、もちろん人は選ばなければならないですよ。誰かになしに話すことは、先ほども言ったみたいに知恵のないことです。でも信仰の友であり、本当に信頼できる、信仰的にも素晴らしいと思える、その人に告白をしていくときに、その部分が癒され、解放されていくという経験をしていくのではないかなと思うんですよね。コロナ禍でもそのような経験をされた方がおられると思いますし、私自身もそのような経験をしたことがあります。誰にも言えないと思っていたそのことを告白することによって、本当にその部分が癒されて解放されていく、そのことを私たちは経験していく必要があるのではないかなと思うんですよね。自分の話に合わせてくれる人が良い友達とは限らないということです。本当に自分のことを愛してくれている人こそ良き友になり得ると思いますね。たとえそれが年上であろうと、年下であろうと、また親子の関係であっても、兄弟であっても、そこに本当の思いやりと愛があるならば、本当の友になり得るのではないかなと思いますね。だから私たちは何も問題がないように振る舞う必要はないと思います。クリスチャンが問題で苦しんでいるということは、決して不信仰なことではないんですよ。でも自分の弱さをさらけ出すこともできない、ただそこにとどまっている、諦めている、誰の助言も聞かない、もしそうであるならば、私たちに出口はないと思います。でも自分の弱さをさらけ出して、プライドを捨てて祈ってくださいと言える誰かがいるならば、そこから出口が、また逃れの道が開かれていくのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。箴言の17章の17節の中には、本当の友はどんな時にも愛し合い、兄弟は困った時にこそ助け合うとあります。ここで言われていることは、本当の友はどんな時にも愛し合い、兄弟は困った時にこそ助け合うとあります。大事なことは、愛し合うこと、助け合うこと、言い換えれば、一方だけが愛している、愛してばっかりいる、愛されてばっかりいるという関係は友の関係ではないということです。助けてもらうばっかり、また助けてばっかりの関係は、聖書が教えている本当の友の姿ではない。聖書がどこまでも語っていること、それは自分が弱れば相手が助けてくれる、でも相手が弱った時には自分が助けることができる、言い換えれば、一人一人がしっかりと自立している状態、それが本当の友の姿だと教えているんですよ。自分がしてもらってばっかり、いや、してあげてばっかり、それは友の関係ではなくて依存の関係です。 それぞれがしっかりと立っている状態の中で助け合い、励まし合い、愛し合っていく関係、それが本当の友の姿だと聖書は教えているんですよね。ですからこの教会において私たちは本当の友を見出していくものでありたい、そのように願っているんですよね。また私自身も皆さんにとって良い友でありたい、そのように願って祈っております。最後になりますけれど、一つ言えることがあります。それは神様に対してはい、わかりましたと言えない人は、悪魔に対していいえ、嫌ですとは言えないということです。神様に対してイエスと言えない人は、悪魔に対してノーとは言えないんですよ。それと同じように、自分が弱い存在であるということを認めなければ、悪魔の攻撃に打ち勝つことはできないんです。自分は大丈夫、自分はできる、自分は立っている、聖書は言っていますね。自分が立っていると思う人は気をつけなさいよって。いつ倒れるかわからないんですよ。人間は自分が立っていると思っているけれど、実はその足元はぐらついているということも少なくない。でも自分の弱さを知っている者、自分の至らなさが分かっている者は、おのずとその心が神様に向かっていくということを心から感謝したいと思います。ヤコブ書の4章の7節の中で、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろうと語られています。私たちは決して悪魔に屈する存在ではないんですよ。悪魔は私たちから逃げ去っていくと聖書は約束しています。でも悪魔は私たち自身を恐れているわけではない。私たちの中にある神様の姿を見て恐れているんですよ。だから先ほどの御言葉の前には、そういうわけだから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろうと語られているんですよね。あらゆる誘惑や弱さ、思い煩いに打ち勝つ唯一の方法は神様に従うことですよ。神様に従ってもいないのに、神様を心から信じてもいないのに、悪魔に打ち勝つ、誘惑に打ち勝つということはできないんですよ。神様に従っている者の中に、悪魔は神の姿を見て恐れるようになります。そして彼らは私たちから逃げ去っていくんです。神に従うということは不自由にしていることではなくて、私たちが本当に解放され、自由にされていく、ただ唯一の道であるということを知っていただきたいと思います。皆さんはイエス様を信じるということに対してたくさんの犠牲を払ってこられたと思いますよ。例えば日曜日も遊びもですね、自由に行くこともできない。日曜日を犯すという言い方をしますよね。日曜日を犯す、礼拝を犯す、この犯罪を犯すみたいなぐらいのレベルで語られるぐらい、日曜日を犯すみたいな、そんな風にして私たち育てられてきましたよね。でも日曜日大事ですよ。礼拝守るということ大事です。礼拝に来るということ大事です。でもそれよりももっと大事なことは、私たちがあらゆる場面の中で神様に従っていくということの方がはるかに大事なことじゃないかなと思いますよ。神様に従うということだけが私たちに与えられている唯一の勝利の道ではないかなと思うんですよね。第一コリントの10章の12節の中では、他の訳ですけれど、そんな世間知らずで自信過剰になってはいけません。あなた方も他の人と同じように簡単に失敗してしまうのです。自信など捨ててしまいなさい。そんなものは全く役に立ちません。むしろ神信仰を培いなさいとあります。私たちだけでは悪魔に打ち勝つことはできないんですよ。神様が 一緒にいてくださらなければ、神様に従っていなければ、私たちはいとも簡単に負けてしまう、そのような存在なんですよね。だから聖書は言っています。自信過剰になってはいけませんって。私たちが持たなくてはいけないのは、自分ができるとかできないとかそういう自信じゃなくて、本当に持たなければならないのはイエス・キリストによる信仰だけですよ。イエス様を信じ、イエス様を愛し、そのイエス様が偉大なお方であるがゆえに、私たちはその恵みの中にとどまっているならば、その恵みのゆえに守られている、それが本来のクリスチャンの姿ではないかなと思うんですよね。だからパウロは言いました。私は弱い時にこそ私は強いと言いました。自分はできる、自分は頑張っている、自分は大丈夫と思っている人は、本当の意味で神様を信頼することはできない。自分は弱いんです、ダメなんです、できないんです。そこでとどまっている人は、これもまた自己憐憫ですよ。でも自分が弱いんです、ダメなんです、だから神様あなたに信頼します、だからあなたに祈ります。それがすなわち神様が求めておられる信仰の姿ではないかなと思いますよ。第一コリントの10章の最初の御言葉になりますけれど、あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのであると語られています。私たちが最も苦しい時、試練の時、誘惑に遭っている時、それを助けてくれるのはお金でもない、社会的地位でもない、もちろん快楽でもない、全て逃れの道を備えてくださるのはただイエス様お一人であります。だから14節の中で、それだから愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさいと語られているんです。それだからと言われています。逃れる道は備えられているんですよって。だから偶像礼拝は避けなければいけないと教えているんですよ。イエス様以外の偶像を私たちは持ってはいけないんです。いや、私はキリスト教です、私はクリスチャンです、イエス様は信じていますと言いながら、そのような人たちの中にも偶像はあります。神様よりもお金、神様よりも社会的地位、神様よりももっと大事なものを私たちは実は持っているんですよ。イエス様のことは横に置くことができても、このことだけは手放すことができないというならば、それは偶像です。イエス様を隅に追いやって、自分の人生の中からイエス様を端に置いて、私はこのことがしたいんです、私はこれが夢なんです、私のビジョンはこれなんです。イエス様は言われました。だから偶像を避けなさいって。本当に逃れる道を備えてくださるのはただイエス様だけです。どんなに自分の夢があっても、ビジョンがあっても、希望があっても、それは素晴らしいことです。でもその中に神様が備えてくださったものでないというならば、その全ての歩みは虚しいと言わなければならないんですよね。でも主が備えてくださったその道を歩んでいくならば、主が私たちの道を開いてくださるでしょう。どんなに試練の中であっても、苦しみの中にあっても、全ての道を備えてくださるのはただイエス様であるということを心から感謝したいと思います。私たちのうちから偶像を取り除かなければならない、そのように思います。私たちはただイエス様を頼みとして、イエス様を愛する信仰の友と一緒に、この信仰の戦いを戦い抜いていくものでありたいと思います。今日のテーマですけれど、負けるが勝ちというテーマですけれど、自分自身の弱さを認めて、ただイエス様を信頼するものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。愛するイエス様、 あなたの尊い皆をあがめ、心から感謝します。神様、私たちは時として自分の弱さや、また自分が握りしめているものを分かりながらもあなたを信頼しないということがあります。でも今日私たちはあなたの前に悔い改めて、神様、あなたを見上げて歩んでいくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。教会にいる時だけじゃなくて、普段の生活の中にあっても、神様、あなたに喜ばれる、そのような歩みをするものとさせてくださいますように心からお願いいたします。今問題や悩みや苦しみにあっている人がもしいるならば、ただイエス・キリストを持っていなさいとパウロが語ったように、私たちがいつもその問題や悩みや苦しみに心を締めるのではなくて、イエス様あなたを愛するその思いによって、イエス様あなたを信頼するその思いによって、私たちの心が満ち溢れるように導いてください。助けてください。あなたは全ての逃れの道を備えてくださるお方であることを心から感謝します。あなたを信頼します。主、ありがとうございます。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。